今日は父の日です。ですから父の日に関するメッセージをしてまいりたいと思います。聖書の中でイエス様が私たちの肉の父、私たちは皆父と母を通してこの世界に生まれてきたのですけれども、その肉の父と天の父両方について触れていらっしゃる箇所からお話をしていきたいと思います。ルカによる福音書11章の9節から13節をお読みします。ルカによる福音書11章の9節から。そこで私は言っておく。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、叩くものには開かれる。あなた方の中に、魚を欲しがる子供に、魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのに、サソリを与える父親がいるだろうか。このように、あなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる。今日一言で申し上げたいこと、それはあなたのお父さんに感謝をしてくださいということです。それが今日の説教で申し上げていきたいことです。もう皆さんのお父さんの中には地上での生涯を終えられた方もいらっしゃると思います。それでもお父さんと過ごした記憶があるならば、そのことを思い起こし、その温かい記憶を思い起こし感謝を捧げていただきたいのです。あるいは自分の父親のことを全く覚えていないという方もいらっしゃると思います。自分が生まれた時にはもうそこにいなかったという方もいらっしゃるでしょう。それでもその方を通しあなたが生まれてきたことを覚え、そのお父さんに感謝を捧げていただきたい。そして私たちの天の父なる神様に感謝を捧げていただきたい。今日は父の日、お父さんに感謝を捧げる日です。3つのことを申し上げていきます。第1番目、あなたの父親に感謝をする。それをここで意味するのは、肉の父と聖書でいうフィジカルな意味での私たちのお父さんです。皆さんの多くはお父さんといろんな思い出を持っておられると思います。一緒に散歩に行ったこと、遊園地に連れて行ってもらったこと、おもちゃを買ってもらったこと、お菓子を買ってもらったこと、またおんぶしてもらったこと。私が教会であるとき話をしているときに、お父さんのどういう思い出がありますかというふうに聞きましたら、おんぶをしてもらったっていうのを覚えてますというのを言ってた人がおられました。特に自分がもう眠くて、眠くなるとお父さんおんぶしてくれたりしますね。で、本当は目が覚めてるんだけれども寝たふりをしておんぶをしてもらったっていうことを言われていた方もいらっしゃいました。背中の温かみが伝わってくるおんぶっていうのはね、とてもある意味日本的なアジア的なものだと思いますけども、体温が伝わってくる温かい思い出ですね。どうか今日はお父さんのことを思い出し、あなたが何歳であっても、ちっちゃくても幼稚園生でも小学生でも、あるいはもう70歳80歳であっても、あなたのお父さんのことをどうか思い出していただきたいのです。聖書は語ります。あなたの父と母を敬え。これ次のプロジェクター入っていたでしょうか。十戒です。十戒、出エジプト記の20章に十戒があります。十戒20章の12節、あなたの父と母を敬いなさい。そうすればあなたはあなたの神主が与えてくださった土地で長く生きることができる。これは神様からの約束です。マタイ福音書15章4節、神はあなたの父と母を敬え、 また父や母を罵る者は死刑に処せられると言われたのです。これは厳しい言葉、イエス様の言葉ですが、いずれにしましてもあなたのお父さんに感謝を捧げるということは正しいことです。そしてあなたのお父さんがどのような方であったとしても罵ったり軽蔑したりするということは正しくないことだということ、これを聖書から見て取ることができます。そして今日のテキストとしてお読みした先ほどの箇所、ルカによる福音書の11章の11節、あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。いないですね。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。これもいないと思います。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。そうですね、どんな人であってもヤクザであってもすごい悪いことをするような政治家であったとしても自分の子供にはいいものを与えたい、それが 親心だということを私たちは知っていますね。すっごくねじれた裏の闇社会に生きているような人であっても自分の子供には真っ当な人生を生きてほしい、自分の子供には教会学校に行ってほしいとか思うものなんです。あるいはキリスト教学校に行って聖書の教えに従って教育をしてほしいというふうに思う親御さんたちはたくさんいらっしゃいます。親は子供にいいものを与えたいんです。いい人生を歩んでほしい、いい学校に行ってほしい、いい人と出会ってほしい、それが親心なんです。で、その親の愛、親の思い、それは神の愛から来てるんです。神がそういう方だから親はそうなんだというふうにイエスも言われてるんです。悪い人であったとしても自分の子供にはいいものを与えたい、ましてや天の父は最も良いものをあなたに与えたいと願っている。だから求めなさい、そうすれば与えられます。叩きなさい、そうすれば開かれます。探しなさい、そうすれば見出しますというふうにイエス様は言われたんです。あなたのお父さんがいなかったら、バイオロジカルな意味でのあなたのお父さんいなかったらあなたは存在していません。私もそうです。そして育ててくれる人がいなかったら、人間というのは一人では大きくなることはできません。私たち生まれてきた時にはとっても弱い存在です。放っておかれたらみんな死んでしまう存在です。まだへその緒がついていて、そして裸で寒くて、もちろん立つこともできず、立つにはもう1年もかかります。服を着せてもらって、ミルクを飲ませてもらって、おむつを替えてもらわなければならない。衛生的にも守ってもらわなければならない。暖かくしてもらわなければならない。さらには愛されなければならない。これら全部必要なんです、私たちが大きくなっていくために。で、それがあったからあなたや私は今ここにこうしていることができるんです。その私たちに命の源となってくれたお父さんに、また支えてくれた、育ててくれたお父さんに感謝を捧げる、それが父の日に私たちがすべきことです。お父さんがいるということで、自分が子供であり赤ちゃんであり幼児であった時期があったということ、そのことは私たちを謙虚にします。私たちが一人で生まれてきたのではない、私たちは支えてもらった、命を与えてもらった存在だという、これ事実ですね。この事実は私たちを謙虚にします。ですからお父さんに感謝を捧げてください。さらには孝行したい時には親はなしと言います。私も父はもうずっと前に亡くなりました。今の私と同じ年でした、父が亡くなった時。もうあれから30年、ですね。はい。ですからもしお父さんが今生きていらっしゃるのであるならば、その時があるうちに、つい数週間前、2週間前だったでしょうか、時についての話をいたしました。幸福の女神は チャンスを捕まえないと、もう行ってしまった後で、あの時こうしとけばというのはできない。お父さんが今生きていらっしゃるのであれば、今日少なくとも電話をしてあげてください。そして感謝を伝えてください。そしてお父さんへのちっちゃな贈り物でも、今からでも用意されたら良いでしょう。あなたのお父さんは完全ではなかったし、もちろん私の父もそうでしたが、お父さんというのは失敗も多いものです。しかし、お父さんはあなたに良いものを与えようとした。これは事実です。イエス様が言われたように、悪いものであっても子供には良いものを与えようとする。そのことのゆえに、お父さんはたとえ失敗したとしても、今も失敗しているにしても、あなたに良いものを与えたかったということ、その思いは真実なものです。そのことのゆえに、そのことだけでもお父さんにあなたは感謝を捧げるべきではないでしょうか。それが今日の第1番目の点です。お父さんに感謝を捧げる。第2番目の点。天の父なる神の心を思うということです。天の父なる神の心を思うということ。父なる神は偉大な方であると同時に非常に奥ゆかしい方です。ですから、どれほどのご配慮を私たちのためにしてくださっているか、通常お見せになりません。私たちに見せることなく、父なる神は愛を持ってすべてのことを用意し、すべてのことを備えていてくださるお方です。そして配慮をしていてくださるお方です。まあ、普通の父親だって子供に全部やってることを見せませんね。子供がわからないところでやってることってのはたくさんあると思います。ましてや天の父は多くのことを私たちが知らないうちにやってくださっています。先ほどお読みしました、あなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる。父、子、聖霊なる神、三密体なる神は、私たちが求める時に誰であっても求めるものは受ける。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、叩くものには開かれる。これはイエス様の約束です。聖霊を与えてください。そして聖霊の祝福を与えてくださいと求めるときに、御父はそれを与えてくださいます。聖書の中には神の豊かな恵みが書かれている箇所がたくさんあります。詩編の103編の13節、これもプロジェクターで出るでしょうか。早かったですね。今回の対応は早かったですね。はい、詩編103編13節。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐まれる。あなた方の第1ペテロ 5-7、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。はい。神はあなたや私のことを心配し、真剣に考えていてくださる方です。神はあなたの就職について真剣に考えていてくださいます。あなたの進路について、あなたの人間関係について、あなたが受けているプレッシャーについて真剣に考えていてくださいます。あなたの経済的な状況について心配をしていてくださいます。あなたの健康についても、あなたの心の安定についても、あなたの家族や大切な人の状態についても心を配っておられる方です。心配をしてくださっている天の父がおられるということです。あなたの肉の父も心配してくださるでしょう。しかし天の父はそれ以上に心配をし、備えようとしていてくださるということです。 そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさいというふうにイエスも教えられました。野の花を見なさい、空の鳥を見なさい。仕事もしないのに、蔵にも納めないのに、紡ぎもしないのに養っていてくださる。美しく着飾らせていてくださる。だから心配するのはやめなさいというふうにイエス様は天の父について教えるときに語っておられます。お父さん方、自分の子供に今日うち何か食べるものあるのかなっていう心配をしてほしいでしょうか。うちの家お金大丈夫かなとか心配をしてほしいでしょうか、子供に。親はそんな心配してほしくないですね。親は普通であればもうそんな心配いらないからちゃんと勉強しなさいとか言いますね、大体。親は必要なものは全部備えてあげたいと思います。自分で用意してあげて、子供のカバン、子供のノート、子供の本、子供が食べるものは用意してあげたい。それを用意するのは当たり前だというふうに私たちは思うわけです。ましてや天の父は私たちに必要なものを用意してくださいます。私たちが子供が心配したら、なんか寂しい気持ちがするのと同じように、私たちがそういう心配をするときに御父は寂しく思われるでしょう。まず何よりも父は必要なものを用意してくださるということを信じることです。信じ任せること、そのときに私たちは心配をしなくなります。逆に言うと、心配しているときに私たちは御父に信頼していないわけです。御父がひょっとしたら用意されないんじゃないか、御父は私のことなんかどうでもいいと思ってるんじゃないか、まあ、この何十億もいますから私のこと忘れてるんじゃないだろうかと思うことがあるかもしれません。それは御父を、父なる神をがっかりさせます。このお方に信頼をすることです。そして心配をしないこと、そしてどれだけ愛されてるかを知ることです。父なる神は誠実なお方です。された約束は必ず守られます。神は愛であり、愛以外の動機で何かをなさることは決してありません。そしてされた約束は必ず守るお方です。その約束を信じること。アブラハムという人物がいました。創世記12章から出てくるアブラハム、信仰の父と呼ばれるアブラハム。アブラハムを通して地上のすべての民族は神の祝福を受けると言われたあのアブラハム。彼は神を信じた人でした。神に信頼をした人でした。アブラハムは不信仰によって神の約束を疑うようなことはせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期したというふうに聖書に記されています。神には約束されたことを成就する力があるということをアブラハムは信じた。そしてイサクをも捧げようとしました。歴史上多くの先輩たちは、信仰の先輩たちは神に信頼をし、その生涯を歩んでこられました。すべてが備えられていたわけではない、すべてが整えられていたわけではない。我々の今生きている状況の方がずっと整えられています。天気も大体わかるし、天気予報もかなりの確率で当たりますし、交通の便もいいし、食べ物のネットワーク、供給サプライも十分用意されてますし、明日の食べ物を心配する必要はほとんどないですね、日本においては。かつてはそうではなかった。しかしそういう中で神に信頼を彼らはしてゆかれた。そういう方々のことを思い起こし、神が約束されたものを受け取るために必要なのは忍耐であるということを覚えたいと思います。神は必ず約束を果たされる方なんです。そして愛であるお方です。そしてまた神は近くにおられる方でもいらっしゃいます。神は必要な時にそばにいてくださるお方です。ひょっとしたらあなたのお父さんは、あなたがすごく困っていた時にそばに いてくれなかったかもしれません。必要があるのにそれを分かってさえくれていなかったかもしれません。しかし父なる神は私たちのそばにいてくださる方です。パッポのちょっと待ってくださいね。はい、ありがとうございます。パッポの画像、このイメージです。私、父なる神、皆さんに覚えていただきたいのはこのイメージですね。お父さんが子供を肩車して一緒にビーチにいる。で、同じ夕日を見ている。皆さんがそれを感じなかったとしても、御父はあなたと共にいてくださり、あなたのそばにいてくださり、あなたを支えていてくださる。あなた一人でいるような気持ちであることもあるかもしれませんが、そうではない。御父ってそういう方なんですね。だから神は愛なりと言います。神は愛ですから、愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからですというふうに聖書は語ります。第1ヨハネの4章。お父さんとこの子供のこのイメージ、お父さんの愛が感じられないと、お父さんに信頼が感じられないと、この親子関係って成り立たない。そういう感じなんです。神を知るときに、哲学的に、あるいは神学的に分析するだけではなく、神を感じること、神の温かさを感じること、神の愛のうちにいること、それが実はとても大切なんです。ですから、神がどういうお気持ちでいらっしゃるかということを今日父の日に考えてください。御父がどういう思いで私たちを作られ、私たちを愛し、私たちを支えていてくださるのか、どういう眼差しで今私たちを見ておられるのか。神は泣かれるんです。神は痛まれるんです。神は私たちが苦しんでいる姿を見て、親が苦しんでいる子供を見て泣くのと心を痛めるのと同じように、いやそれ以上に神は痛まれるんです。そして神は喜ばれるんです。私たちが神に信頼し、困難に立ち向かっていこうとするときに、私たちが互いを愛し守ろうとするときに、神は喜ばれるんです。子供たちが、兄弟が、姉妹がお互いを守り、お互いを支え、そして自己犠牲を払っていくときに、親がそのことをとても嬉しく思うように、父なる神は私たちが互いを愛し合い、互いを支え合い、守り合い、一緒に困難に立ち向かっていこうとするときに喜ばれるんです。親として、そういうお方でいらっしゃるということを覚えたいと思います。そして3番目に、父の日、今まで自分の父親のことを思い起こす、天の父のことを思う、そしてどういうお気持ちでいらっしゃるかということをもんぱかるということを話しました。3番目を世のお父さん方にお話をしていきたいと思います。お父さん方、父なる神を真似、 Godly な Father、 Godly Father、 神の御父の性質を身に帯びた父親になっていっていただきたいんです。あなたには、子供は父なる神ということを聞くときに、自分の父親を通し父なる神をイメージします。自分の父親に愛されたことがない子供は、辛く当たられた子供は、ああ神様もきっとそうなんだろうなというふうに思いがちです。自分の父親がすごく権威主義的で、あれをしろこれをしろとか口答えするなとか、そういう感じだったら、ああ神様もきっとそうなんだろうなというふうに思ってしまいがちです。今の時代はそういう人少ないと思いますけど、無理やり力で抑え込もうとしないということです。それはうまくいきませんし、御父もそういう方ではない。あるいは自分の父親が自分のことにはすごく無関心だった、入試の日がいつかも私のお父さん知らなかったと思いますというふうに言われる方いらっしゃいます。実は私の大学の同僚にもいらっしゃいます。 そういうのに関心なかったと思いますというふうに、言っておられる方いらっしゃいましたけれども、神はそういう人は神はいるのかもしれないけれども遠くから見てる感じかなというふうに思います。無関心な父親に育てられると運動会にもお父さんは来なかった、学芸会にも来なかった、試験のことも進学のことも全然関心なかったというふうであってはならないということです。そしてまたあるお父さんはどんなに頑張ってもまだまだそんなんじゃダメだというお父さん、これ昔よく言いました、今もいるかもしれませんけど、特に息子に対してそういうのが多いんではないでしょうか。私の父は幸いにしてそんなではなかったですけれども、テストで成績が悪いと思う、こんなんじゃダメだって言って頑張って、ようやく頑張って70点とか75点とか取ると、なんで80点に ならないんだ、80点取るとなんで90点じゃない、90点だとなんで100点じゃないんだ、100点取ると毎回100点を取れ、もっと次のもっと難しい問題をというふうに、まあ、子供に頑張ってほしいから言うんですけれども、その時子供はもうどんなに頑張ってもお父さんを満足させることはできないというふうに思ってしまいます。それも良くない。天の父はそういう方ではないお方です。天の父は我々がいるところで精一杯頑張るときにそれを喜ばれます。だから神はどんなにやっても満足しないんだというふうに思わせてはなりません。神はじゃあどういうお方なのか。神はパポ次いきましょうか。ルカによる福音書6章の36節。はい、ありがとうございます。6章の36節。あなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさい。父なる神は憐れみ深い方です。だからその性質を受けて、どうか子供たちにも、そして子供たちはよく見ています。周りの人に対しても憐れみ深くあってください。言うことよりも、父親が言うことよりも、父親がすることを子供は見てます。お父さん、口ではああ言うけど、実際こうだよねというふうに見てます。ですから子供に対しても憐れみ深く、そして他の人に対してもどうか憐れみ深くあってください。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛の中にとどまりなさい。これイエス様十字架にかかられる前の言葉です。イエス様は御父がどういうお方であるのかというのを見せてくださいました。御父が憐れみ深いように、御父が愛されたように、イエス様は人々のことを、弟子たちのことを愛されました。ですから私たちはそのように御父を真似た父親になっていく必要があります。特に子供がまだ小さい方々、自分のことを振り返ってみてください。私の場合はもう中学校に入ったら親と何かするっていうのは面倒くさくなって、友達と遊ぶ方が楽しかったです。部活動もあったし、それ以外の活動もあったので、親と過ごす時間は劇的に減りました。小学校を卒業した時に、すなわち12歳です。13歳で中学に大体入ると思います。ということは12マイナス今の子どもの年齢しかないということです。あなたが子どもに大きな影響を与えられるのは、あなたが子どもと本当に時間を過ごせるのはそれだけの時間しかないと。あと何年ありますか。ちょっと今数えてみてください。子どもが2人3人いる場合はそれぞれの年をあと何年数えてみてください。はい、いいですね。その年数しか残ってないということです。その年数を過ぎたらもう子供は巣立っていくでしょう。だから、いわば勝負はそこしかないんです。もっと言うならば、その年代にできるだけの愛を注いでいただきたいと思います。もちろんそれ以降もそうですけど、小学生の間に時間を過ごすということ、 忙しい、仕事が忙しい、その通りだと思います。特に40歳前後の皆さん、すごく忙しいと思います。でも、子供にどうか無関心でいないでください。子供と時間を過ごしてください。一緒にキャッチボールをしてください。一緒に散歩してください。一緒にカフェに行ってお茶を飲んでください。ケーキを買ってあげてもいい。おもちゃを買ってあげてください。時間を過ごしてほしい。なぜか。それはその子の心にずっと残るんです。あなた自身のことを思い起こしてみてください。小学校の時に過ごしたお父さんとの時間。そう、あったかい思い出があるはずです。その思い出が必要なんです。あなたの子供たちは。だから、犠牲を払って時間を過ごしていただきたい。そして運動会に行ってあげてください。文化祭に学習発表会に行っていてください。今コロナで家にいる時間は増えていると思います。だけど、お父さんはいつも家にいると忙しかった。テレワークなんだけど、もうあっちに行きなさいとか言って遊んでくれなかったということが決してないようにしてほしいと思います。お父さん無関心だった。決してそんなことを子供が思わないようにしてほしいと思います。この子のためだったら、徹夜してでも、仕事が大変でも、それでもこの子を守るというのは伝わるようにしてあげてください。それが必要なんです、子供には。いずれ子供は独立をしていきます。そしてそれは必要なことです。しかし、天の父の前では純粋な幼子のような心が必要です。駆け引きではない幼子のような心が必要です。父親と子供の関係も純粋なそのようなつながりがずっと続いていくように願います。イエス様は御父と純粋な幼子のようなまっすぐな心で接しておられたと思います。敬意を持ち、しかし御父の御心は何かというのを常に求めておられたと思います。純粋にそれを求めておられたと思います。あの御父とイエス様の関係、あれが私たちの理想的な父親と子供の関係だと思います。どうかこの父の日、子供との時間を大切にするということを決めていただきたいんです。コロナが終わったらねっていうふうに言ってる約束もきっとあるんじゃないでしょう。お父さん何にしよう、コロナが終わったらね、その約束を守ってください。子供が親に対してがっかりする大きな理由の一つは、お父さんはあれやるって言ったのにやってくれなかった。旅行行くって言ったのに行ってくれなかった。忙しくな、仕事が忙しくなってダメになったって言って約束破られた。それは子供ががっかりする理由です。だからコロナが終わったらこれしようって言ってることは、カレンダーに書くことですね。この日、例えば来年でもいい。この秋はまだ早いか。次の春でもいいです。いつやるのかっていうのを一緒に計画し、子供をワクワクさせて、それを実行してあげるということ。そのうち子供ついてこなくなりますから、子供が一緒にしたいと思っている時にそれを実際やること、それは子供にとって一生を通しての、あなたが死んでからも胸に残る記憶になるんです。温かい記憶になるんです。それをどうかしてください。そしてあなたが本当に神を信頼しているということはとても大切なんです。子供は言葉ではなくて、あなたが信じているものを見ます。あなたの行動を感じ取るんです。一緒に暮らしているならば、それを感じ取っていくんです。あなたが経験している神を伝えることです。アブラハムは彼が信頼した神のことをイサクに伝え、そしてまたヤコブにエソに伝えていったことでしょう。あなたが神に信頼をし、神を愛し、その恵みのうちに生きるということが必要です。その経験が必要です。そうでないと神のことをあなたは 体温が伝わるほどに伝えることはできないでしょう。ですから、御父をどうか真似ていただきたいと思うのです。そして子どもたち、あるいはもう年を取っておられるかもしれません。あなたのお父さんのことを思いながら、子としてどうかあなたのお父さんのことを許してあげてください。お父さんが完全でなかったことをどうか許してあげてください。神の恵みと憐れみのゆえに。あなたのお父さんはあなたのことを認めてくれなかったかもしれません。もう亡くなられたかもしれません。でもあなたのことを愛し、受け入れ、認めてくださる、今も支えてくださる天の父がおられます。この天の父は生まれる前からあなたのことを見ておられました。あなたが傷ついたことも、弱ったことも、困難の中にあることも、あなたの弱さも知っておられます。そしてあなたが知らないところであなたの必要をすべて満たしてこられました。そしてあなたの気持ちをすべて分かっていてくださいます。この父なる神のもとにあなたは来ることができますし、一緒に歩むことができます。そして御父がおられる天の御国に向かって歩むことができるんです。そのような恵みが与えられていることを今日父の日に覚えましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、三位一体の神様、あなたに一切の栄光をお返しいたします。そしてあなたがイエス様に育ての親ヨセフ様を与えられたように、そしてヨセフ様がこよなくイエス様を愛し、マリア様とイエス様を常に守り、犠牲を払われたように、私たちにも、私たちに良きものを与えようとしてくれた父親がいました。あるいは今もいます。そのことを覚え、感謝をいたします。そしてその愛はあなたから来た愛であることを覚えます。そしてあなたに深き感謝を捧げます。そして自分が父親である方々が御父を覚え、御父の性質を反映し、子を愛し、育み育て、共に歩むことができますように。そして今日の父の日が世界中のすべての人々にとって良き麗しい日となりますように祈ります。救い主、主イエス・キリストのお名前によって、アーメン。